ヨハネによる福音書の12章の20節から26節まで。さて、祭りの時礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々の中に何人かのギリシャ人がいた。彼らはガリラヤのベトサイダ出身のフィリポのもとへ来て、お願いです、イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。フィリポは行ってアンデレに話し、アンデレとフィリポは行ってイエスに話した。イエスはこうお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。以上です。今週私たちに与えられているこの御言葉、今読ませていただきましたが、まあ、ここにはヨハネによる福音書の中でも、まあ、特に有名なと言っていいと思うんですが、その御言葉が記されていますね。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。ここの24節の言葉です。この御言葉は、まあ、イエス様が語った言葉ですけども、教会の中だけではなくして、いろんな文学の世界でも小説とかね、そういうところでも時々出てきますし、いろんな講演、演説なんかの中でもね、この御言葉が使われるってことがあるんじゃないかと思いますね。皆さんも思わぬところで、聞いたり読んだりなさったことがあるんじゃないかなと思いますね。でもそういう意味でこの言葉結構知ってる人は多いんですが、実はこの言葉がいつどこでそしてどんな状況の中で語られたのかということを知ってる人は、まあ、案外少ないのではないかなという気がしています。ヨハネはこの言葉がどんなきっかけで語られたのかをこの中に記していますね。それによると、エルサレムに来ていた何人かのギリシャ人たちが、十二弟子の一人であるフィリポにですね、イエス様にお会いしたい、お目にかかりたいけれどもお願いしますってね、言ってきた。このギリシャ人って書かれている人がどういう人たちだったのかは、ここにしかないので詳しくは分からないんです。いろんな説があるんですけど、まあ少なくとも祭りのためにエルサレムに礼拝しに来たってありますから、ユダヤ人ではないギリシャ人だけれども、ユダヤの神を信じている、ね、まあユダヤ教を信じている、そういう人たちだったんだろうと思いますね。そして彼らは、一生に一度か二度しか来られないこの遠いね、外国旅行をしてこの杉越祭に、エルサレムにやってきたわけですが、折も折ものすごい大群衆がイエスという方をですね、王様万歳ホザナーと言って迎える、その出来事を見ちゃったわけですね。一体これは何だろうとおそらく驚いたと思いますね。そして、ああ、あの方がイスラエルの王なのか、だったらぜひ一度お目にかかりたい、まあそう思ったんだろうと。これあくまで想像です。聖書に書いてないんですけど、そういうことだったんじゃないかと思う。会いたいとは言っても、まあ、自分たちはギリシャ人だしね、イスラエルの王様に直接お目にかかるのは申し訳ない、失礼に当たるかもしれない、まあ、そんなんで、弟子の一人にねお願いをして取り継いでもらおうと、まあ、そんなことだったんじゃないかと思うんですね。そしてその弟子が十二弟子の一人であるフィリポだったと。じゃあなぜそれがフィリポだったんだろうか。そんなのたまたまだったんじゃないのってね、そんな細かいことどうでもいいじゃないかって私のようなものは思うんですけど、なぜそれがフィリポだったか、これね、学者っていうのはそういうところに目を留めるんですね。まあ細かいなと思いますけれども、で読んでみると面白いんですね。フィリポっていう名前は非常にギリシャ的な名前なんですね。だからこのギリシャ人たちは、あ、このフィリポさんなら私たちの味方になってね、分かってくれるかもしれない、それでうまく取り継いでくれるかもしれない、もしかしたらそう思ったんじゃないだろうと。実はその背景がありまして、この当時ユダヤ人とギリシャ人というのは一般的に非常に仲が悪かったそうなんですね。お互いに軽蔑し合うようなそういうところがあった。だからギリシャ人である私たちがユダヤ人の、しかもその王様にお目にかかるなんてね、ちょっと恐れ多いことですから、ギリシャ人らしい名前を持っているこの人に、取り継いでもらおうと、まあそうしたんじゃないだろうかと学者はまあとにかく考えるわけなんですね。まあ、いずれにしてもこの時フィリポはこのギリシャ人たちとイエス様の間を取り継ぐ役目を果たしたわけで、そういう意味でこれはもう伝道者としての役目を果たした、 あるいは祭司としての役目を果たしていたということができるわけですね。振り返ってみれば、このフィリポという人、このヨハネの福音書の最初の頃に出てきたんですけど、皆さん記憶力が非常にいい人は覚えてると思いますが、もう1年も前ですからね、ほとんどの人は忘却の可能だと思うんですけど、フィリポという人がこのヨハネによる福音書の一章に出てきますね。彼がフィリポがイエス様に出会った、その時フィリポがしたことは何かっていうと、覚えてますか皆さん。フィリポは友人のナタナエルという人のところに行って、私はメシアに会ったって言うんですね。でナタナエルは、そんなナザレからねメシアが出てくるわけがない、じゃあ来てみろよって言ってナタナエルを連れてきた。そうやってナタナエルがまた弟子の一人に加わった。つまりフィリポという人は最初から伝道者なんですね。そしてもう一つ面白いのは、この時フィリポはギリシャ人から尋ねられてね、ですぐにイエス様のもとに行ったかというと、そうじゃないですね。どうしたかというと、十二弟子のもう一人の弟子である、アンデレという人のところに行って、まず相談してんです。そしてアンデレと二人でイエス様のもとに行った。実はこのアンデレもこのヨハネの福音書の一章、そのフィリポの出るちょっと前にさらに出てましてね、アンデレという人はシモン・ペトロの兄弟なんです。そしてペトロよりも先にイエス様に出会って、イエス様の弟子になったらしいんですね。で彼はイエス様に出会った時に兄弟のところに真っ先にやってきて、私はメシアに出会ったってね、そう言ってこの兄弟であるペトロを連れてきた。このアンデレもまた伝道者だったわけですね。まあさりげない一箇所なんですけども、ヨハネはここでフィリポとアンデレを登場させることでですね、人がいかにして救われていくかということを、まあ、示しているところではないかということですね。まあ、今この前にですね、お二人の喜ばしい洗礼式を行いましたが、このお二人ももちろんそうですし、ここにいるクリスチャンである皆さん一人一人はみんなですね、ただ一人で教会にやってきたわけではないですね。みんな誰かの、あるいは何かの導きがあってここに来たに違いない。そうですね。ある方は自分の子供に導かれてきたって人もいますね。ある人は若い頃に学校で出会った先生とか友人から、キリスト教を知り、そしてやがて教会に行ったって人もいますね。ある人は悩みを抱いている時に教会に行こうと誘ってくれる友人の仲立ちを通して教会に来られました。そして牧師に出会った。まあ、しかし牧師もまた実は取り次ぎ役の一人に過ぎないわけで、そうですね、私もお二人と、最初にヒロさんが出会って連れてきたわけですけど、お二人と出会って私はお二人と聖書を学び始めた。それは取り次ぎ役であって、イエス様という方を御言葉を学ぶことを通して取り次いでイエス様と出会ってもらったってことに過ぎませんね。そしてお二人が一刻も早くイエス様を信じて洗礼を受けられるようにってね、祈り続けてきた。おそらくここにいる皆さんも祈りに覚えていてくださったと思う。そういう意味では皆さんお一人お一人がフィリポになりアンデレになることによって、こうして洗礼を受ける方がこの教会の中にも起こされているということですね。これはとても大切なことだと思います。そういうことを通して神様は人を救うんだということですね。そういう意味で私たちはますます熱心に人々の救いのために祈りたいと思いますし、ますます熱心に家族や友人やそういう人々が救われるためにですね、できることをしていきたい、そういう群れでありたいって心から願いますね。今日はお二人のためのそのことが叶ったわけですが、これからお二人はご家族や友人やそういう人々のために今度は救いを祈る側になっていくんだと思いますね。まあ、こんなふうにしてフィリポとアンデレがこのギリシャ人たちのことをイエス様に伝えたときに、イエス様は一番初めに言いましたあの言葉を言われた。24節をもう一回読みますが、はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。この言葉はある意味ではイエス様からの答えだということができるんじゃないかと思うんですね。全世界で教会が生きている限り、人々は教会に尋ねます。本当に神はおられるのか、私たちの人生にとって確かな望みはあるんだろうか、 愛というものは真実に可能なのか、私の今の悩みは一体どうしたら解けるのか、まあ、そういうさまざまな問いかけに教会が答えることができる、ただ一つの答えがここに与えられている。一粒の麦が死ねば多くの実を結ぶ、今その実りがここにあるわけですね。お二人だけじゃない、皆さん一人一人もその実り、一人一人にも実りが与えられている。これがイエス様の答えであり、私たち教会に与えられている唯一の答えだと言っても決して過言ではない。まあ、イエス様はよく麦の話を他でもなさいましたね。よく耕された黒い土の中に麦がこう巻かれると、すると麦は姿を消して、まるでなくなってしまったかのように思われるんですが、やがて土の中からその麦の殻が破られてですね、そこから緑の芽がこう吹き出してくるわけですね。そして芽は成長し、やがてその一粒の麦と同じような粒をたわわに実らせる。それによって多くの人が養われるようになる。考えてみればこれは不思議な自然の出来事ですよね。おそらくそういう自然をイエス様は小さい頃からご覧になって、そこに神様の愛の御業というものを感じ取っておられたんじゃないかなと思うんですね。もしその一粒の麦がね、ああ自分は殻を破られるのは嫌だと、死ぬのは嫌だと、ね、そんなところに変化させられるのは嫌だと言って農家の隅っこの方にとどまっていたら、当然のことですけど実は結ばないわけです。イエス様はそういう自然の姿を見ながら、そこにご自分の果たすべき使命というものを見出しておられたに違いない。このことをイエス様は実は23節でこう言われているんですね。23節、人の子が栄光を受ける時が来たってイエス様おっしゃってますね。この人の子っていうのはメシアであるご自分を指してイエス様が言われた、自分を指して言われた言葉、メシアとしての意味を持ってご自分を指して言われた言葉なんですが、メシアであるご自分が栄光を受ける時が来たってイエス様おっしゃった、ね、あと1週間10日ぐらいですかね、だとオリンピックが始まりますよね。ソチオリンピック、東京オリンピックが、フィギュアスケートとかジャンプなどで、ね、日本人がメダル取れそうなのがあってですね、僕はスポーツ好きですから楽しみにしているわけですけれども、栄光を受ける時っていうのは、これは間違いなく金メダルとか銀メダルを取ってね、そして表彰台に上るその時、それが栄光を受ける時ということになるんだと思うんですね。その瞬間ですね、晴れがましい顔で本当に喜びの顔で、あるいは涙に暮れる顔でですね、表彰台に立ってですね、そのメダルを受ける、今まで長い間努力してきてよかったなってね、生きてきてよかったなって思う瞬間でしょうね。そしてそれを見てる私たちもやっぱり感動するわけですよ。これまさに栄光の瞬間ということができますね。ところでイエス様もここでご自分が栄光を受ける時が来たとおっしゃって、しかしそのイエス様を受ける栄光っていうのは、表彰台の上に乗って受ける栄光とは全然違うわけですね。オリンピック選手は表彰台の上に乗って栄光を受けたわけですが、イエス様はどうしたかというと、十字架の上にかけられて死ぬことによって栄光を受けられた。これはこの地上における栄光という考え方と全く逆転しているわけですね。そしてそれこそが真のメシアなんだ、救い主なんだと聖書は宣言している。イザヤ書の52章の13節から53章の5節というところにメシアについての予言が書かれてあります。おそらくこのイザヤ書はイエス様が実際に生まれる700年前ぐらいに生きた人だという説もあるし、あるいは500年前ぐらいに第2イザヤ、第3イザヤが書いたって、いろんな説がありますが、いずれにしても何百年も前に書かれたメシア予言なんですね。そしてこのメシア予言の中にはっきりとその十字架の上にかけられる栄光の王メシアの姿が描かれているんですね。ちょっと読んでみたいと思います。52章13節から、見よ、私のしもべは栄える、遥かに高く上げられ崇められる、かつて多くの人をおののかせたあなたの姿のように、彼の姿は損なわれ、人とは見えず、もはや人の子の面影はない。 それほどに彼は多くの民を驚かせる。彼を見て王たちも口を閉ざす。誰も物語らなかったことを見、一度も聞かされなかったことを悟ったからだ。私たちの聞いたことを誰が信じようか。主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。カバイたちに埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し出されたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた苦し懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。栄光に立つどころか、むしろ全く逆ですね。逆転したところに、つまり最も低く最も深いところに神の御子が立たれた。私たちはこの御子の犠牲がなければ恵みに生きる道はなかったということを、ここにいる私たちは知っているわけですね。そういう意味では、ここにいるみんながこの御言葉を通して問われていることがある。それは、あなたのために主イエスは一粒の麦となられたのだ。あなたはその実りなのだ。そのことをあなたはどこまでしっかりと受け止めているだろうか、という問いかけですね。洗礼を受ける人が与えられるということは本当に大きな喜びであり励ましであるわけですが、まあ、心からね、神様を賛美する思いにこう湧き上がってくるんですけど、まあ、しかし正直言って、一方で祈り願うことはですね、今日お二人の方が受けられたわけですけれども、いつでもそうですけど、どうかこの方たちの決心が変わることなく、しっかりと、力強い信仰に立って成長していってほしいということですね。喜びとともに、やっぱりそういうことを思いつつ祈らざるを得ないんだろうと思いますね。残念な現実ですけれども、イエス様を、信じて洗礼を受けたはずの人たちが、いつの間にか礼拝から教会から神様から離れていってしまって、その信仰を全うしなくなってしまうということが現実として起こります。まあ、いろんな原因がある。教会にも牧師にも原因があるかもしれない。まあ、しかし牧師の手の届かないところでそういうことが起こってくるんですよね。だからこそ私たちは祈るしかない。どうぞ一刻も早く神の身元にこの人があの人が戻ってくるようにってね、牧師は教会は祈り続けていく必要があると思いますね。私たちが死ぬまで変わらない信仰に生きるために、皆さん決定的に必要なことって何だと思いますか。それはそんなに難しいことではない。まず第一に、私たちは御子イエスが私のために死んでくださったということを本気で受け止めるということなんです。私たちの信仰が崩れるとすれば、それは主イエスの死を自分にとっては無意味なものとしてしまうということなんですね。イエス様の死を軽んじる。確かにイエス様はそう思って死んだかもしれないけど、私と関係ない。私のこの人生、この問題、この苦しみと何にも関係ないと思い込んでしまう。その時私たちは一粒の麦を踏みにじってしまう。そしてその麦から生まれ出たはずの自分自身という実りをも踏みにじってしまうことになるということですね。だから大切なことは、イエス様がなぜ自分のために死なれたかということを、私たちはじっと見つめて、しっかりとそれをわきまえ続けていくということだろうと思いますね。基本中の基本といえば当たり前のことなんですが、でもそこにしっかりとどまっていくこと、ここから決して離れないこと、 これはとっても大切な基本土台だと思いますね。そしてその上でもう一つ大事なことがあります。それはイエス様の十字架の死を本気で受け止めていくときに、私たちはイエス様と同じように生きるものとされていくということですね。25節を見てください。25節、イエス様はこうおっしゃっている。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。これはちょっと見にはなんだろうってね、自分の命を愛するっていいことじゃないってね、自分の命を憎む方がいいってどういうことなんだろうかってね、誤解されてしまう危険もあるところですが、自分の命を愛する者はそれを失うということ、それはこういうことですね。神を無視して自分を人生の王様として生きることです。それが自分の命を愛する、これ悪い意味で使われているわけですが、そういうことですね。そのことは自分の命のためにイエス様が一粒の麦となってくださったということを受け入れないということですよね。人生を自分の手の中に握りしめて、すべてのことを自分の意のままにしようとすること、それが罪だと聖書は言っている。罪は取り除かれなければなりません。罪は憎まれなければなりません。罪を憎んで人を憎まずってね、いい言葉がありますが、まさに人は憎まないが罪は憎まなくてはならない。それは人間を滅びに至らせるからですね。一粒の麦となられたイエス様を拒否し、自分を王様とする罪を私たちは取り除かなければならない、悔い改めなければならないということですね。ですからイエス様は続いてこう言った。この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至ると。この自分の命を憎むっていうのもね、これ自分を嫌うって意味じゃないですから誤解しないでくださいね、アグスティヌスっていう人はこれは自殺を勧める言葉ではないってね、わざわざ書いてるそうですけど、そういう意味で言ってるわけじゃない。これはさっきの自分の命を愛するということの反対の意味ですね。つまり、自分を人生の王様や主人とするのではなくて、キリストを王とし、主なるイエス様の愛によって導かれ守られ生かされていくこと、それが自分の命を憎む人ということの意味ですね。それは一粒の麦となってくださったイエス様を本気で受け止めて生きるということなんですね。そしてそこにこそ永遠の命に至る道があるとイエス様はおっしゃった。そして私たちがそのように生きていくときに、イエス様は26節でこう言ってますね。そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。そのように生きていくとき、イエス様が共にいてくださるんだ、イエス様のそばにいることになるんだってことですね。そしてイエス様のそばにいる者を父なる神は大切にしてくださる。この大切にしてくださるっていうのは、重んじる、尊敬するという意味の言葉なんですね。父なる神様がキリストと共にいるこの私たち一人一人を重んじてくださる、大切に宝物としてくださる。だからこそ神様はそこに多くの実りを実らせてくださる。そうやって神様の栄光が表されてくる、そういうものとして私たちは生かされているんだということですね。今からおよそ100年ほど前の大正時代の話です。出雲地方で非常に激しい迫害の中にも伝道の働きを続けた増崎外彦という牧師がおりました。ある晩、この増崎牧師は突然ですね、その村一番の旧家に呼ばれていったっていうんですね。実はその家の娘の佳代さんという人が重い病を患っていて、危篤状態に陥りまして、まあ、家の者がもう命が危ないっていうんでね、最後に何か望むことはないかと聞きますと、その娘が八十の先生に会わせてほしいって言い出した。当然この家もキリスト教なんか全然ね、迫害しているようなそういう家でしたから、まあ、びっくりしたわけですが、まあ娘の最後の願いだということで、一度ぐらいはということで、まあ、深夜にですね、周りの人に見えないように真っ暗な闇の中に使いを出して、この、増崎牧師を家に連れ、呼び出してきたっていうんですね。佳代さんは、まあ、女学校時代に名古屋で、キリスト教に触れたそうです。 でもっと深く知りたい聞きたいと思っていた頃にちょうど病気になってしまったので、まあ、やむなく故郷に帰ってきた。そしてどんどんどんどん病気が悪くなる一方でついにまあ危ない状況になってしまって、まあ、最後の望みとしてこの願いを訴えたってですね。その重い病状の中にあったにもかかわらず彼は単刀直入に救いの要点を牧師に尋ねました。牧師もこれはっきりとですね福音を説きました。そしてその晩佳代さんはイエス様を救い主として心に迎え入れてその場で洗礼を受けたっていうんですね。まあ、彼は安心したのかその晩はぐっすり休んだっていうんですが、次の朝起きてみるととっても気分が良くてですね食欲も出てきたっていうんですね。そうやって実はみるみる病状が良くなっていきまして、やがて床から上がって外にも出られるようにまで回復していった。当然家族は大喜びですね。主治医も周りの人たちもみんなびっくりして喜んだそうです。ところが一つ問題が起こった。この出来事によって健康を回復し救いを得たこの佳代が喜びにあふれてしまってですね、もう村中至るところに行ってイエス様の話をするようになっちゃった。それで村中でですね、佳代お嬢様がヤソになったらしいという噂がですね飛び交うようになっちゃった。出雲の神を守り神とするこの村の人たちはこれまでずっとこの増崎牧師とキリスト教を本当にひどい迫害をですね続けてきたんですね。ところがこともあろうに村一番の旧家の娘がその仲間となったってことはもうこれは由々しき村の大問題になっちゃったわけですね。佳代の家も代々熱烈な日蓮宗の信者だったようで、両親は娘の信仰を恥じてですね彼女に何とか信仰を捨てよと時には脅したり時には哀願したりですねやってみたんですが、まあ、一向にこの佳代さんはこれを受け入れなかった。それで両親はとうとう日蓮宗の行者に坊さんにね相談してしたところですね、その坊さんがそれは八祖の狸がお嬢さんについているんだって言いぶり出しましょうっつってですね、佳代さん無理やり引っ張り出してきてですね松屋で、ま、松葉を焼いてねいぶり出しのそのなんか祈祷がなんかしたっていうんですね。それで佳代さんはもう本当に悶絶する苦しみがあって倒れちゃったっていうんですよね。そしてそれ以来佳代はまた病を得るようになってしまった。しかしそれでも佳代さんは信仰を捨てないと言い張り続けたんですね。家族はとうとうその佳代を土蔵の中の座敷牢に閉じ込めた。100年前の日本ってまだそんなところだったんですね。そしてそれ以来身の回りの世話をするばあやのほかは誰も彼女のそばに近寄ることはできなくなってしまったんですね。まあ、こうしてその年も押し迫った12月30日の朝8時頃のことです。ばあやはいつものように手洗い桶にお湯を入れてですね佳代のところに持って行きました。すると佳代さんは床の上に正座してこう手を合わせて静かにお祈りしていた。まあ、それで桶を置いてこのばあやは戻っていったそうですね。1時間後9時頃です。今度は朝食を持ってこの佳代さんのところにばあやがやってきた。すると佳代さんはずっと同じ姿で祈り続けていた。今日はお嬢さんずいぶん長い祈りやなと思いながらですねその朝食を置いて、まあ、下がっていった。さらに10時頃です。ばあやがまた佳代のところに来ましたが佳代さんはまだ同じ姿勢だった。さすがのばあやもこれはおかしいと思って急いでその座敷牢の中に入っていったところが佳代の体はすでに冷たくなっていたんですね。病状が悪化しても医者にも見せてもらえなかった彼女、憎まれて捨てられて優しい言葉一つかけてもらえなかった彼女、そしてその臨終を見取られることもなく一人寂しく死んでいった彼女、まあ、しかしこの佳代さんの死に顔は本当に穏やかな平和で崇高ですらあったって記されているんですね。佳代の家族と親類はこれを八祖教のたたりとしてですねもう二度と八祖教の呪いがこの家に及ばぬようにといって出雲地方の 僧侶たちをみんな集めてですね、もう 村で始まって以来の盛大な葬儀を執り行ったそうです。その中で、キリスト教を呪うね、その祈祷なんかも捧げられたって言うんですが、恐ろしいことですけれども、ところが葬儀が終わってこの佳代さんの荷物を身辺整理をしていると、この佳代が使っていた掛け布団の中からですね、一冊の大学ノートと、そしてちりぢりにこうちぎられた聖書が出てきた。これおそらく佳代さんが座敷牢に閉じ込められてしまいそうだって悟って、見えないようにね、そこに隠し持っていたんだろうと思われるわけですが、その大学ノートはもうまさに佳代さんの病床日記とも言うべきもので、亡くなる2日前までのことが本当に詳しく書かれていたそうです。そしてそのどのページもどのページも全てですね、両親のため、兄弟のため、親族のため、友人知人のため、さらには出入りの者一人一人のためにも、その名前を挙げて佳代さんが愛にあふれる祈りを祈る、その言葉が綴られていたって言うんですね。またそこには神様を崇めて賛美する喜びの言葉がいっぱいに綴られていた。恨み事や愚痴などは一言も書いてなかった。読んでいるうちに家族近親の者たちは皆止めどもなく涙があふれてきたと書いてありますね。石のような頑固な心もこの佳代の清らかな愛の前にはいつしか溶けざるを得ませんでした。そしてこの時から家族近親の人たちの考え方が一変するんですね。この上は佳代が命がけで守り通した信仰にかなう葬式をしてやろうと、ということで、まあ、メンツも世間体も捨ててですね、この肉親たちは、ただ佳代さんの墓前にですね、泣いて詫びたということが記されているんですね。まあ、こうして前代未聞と言っていいんでしょうね、2度目 の葬式が開かれる、この村でですね、行われることになった。それはもちろん八十教のキリスト教式 のお葬式ですね。 村人たちはですね、佳代さんをもう一度墓から掘り出して八十で葬式をやり直すそうだとかですね、何でも佳代さんを裸にして貼り付け柱に釘で打ちつけるそうなとかですね、まあ、とんでもない噂がまたこの村中に広がったそうですけれども、まあ、そんなこんなでそのためのその葬儀会場にはですね、もう早くから各地から来た大勢の人で埋め尽くされていたというんですね。式場の正面に置かれた大きな十字架の墓標には、人に捨てられ神に愛されて愛せられた佳代の墓と書かれていました。そしてその墓標の裏にはですね、今日皆さんと学んだこの言葉、一粒の麦地に落ちて死なずば、ただ一つにてあらん、もし死なば多くの実を結ぶべしと、これ文語訳ですけれども、その言葉が書かれてあったと言われてますね。葬儀を行ったのはもちろん増崎牧師です。まあ、しかしこの時増崎牧師は説教を語らなかった、一言も語ってない。その説教の代わりに佳代さんが書き残したこの日誌の一節一節を一言漏れなく涙に暮れながら語った、読んだっていうんですね。まあ、こうして2月26日の深い雪の中を佳代の葬儀に参列した多くの人々は、まあ、そこで貼り付けにされた佳代さんを見ることはなかったわけですけれども、まあ、しかし実はそれ以上に驚くべきものを見ることになったんですね。羽織袴で意義を正した佳代の家族と親族の11人、もう葬儀の最初から泣き崩れていたんですが、式半ばになった時に突然11人が立ち上がりまして、そして参列者の前で、佳代を殺したのは私たちなのです、私たちの無知と迷信はこの美しい心の持ち主を殺してしまいました、私たちは心から悔い改めて佳代が生前命がけで守り通した信仰をたたえ、佳代を救ってくださったキリストを今日ただいまより信じます、このことを全村民の前で誓いますと宣言した。この家族にとってはもう寺からの破門もね、村八分にされることも彼らにとってはもう問題じゃなかった。やがてこの11名の洗礼式が増崎牧師の手で行われたわけですが、 こうして一粒の麦となって死んだ佳代さんですけれども、家族を救い、親類を救い、さらにはこれに続く村全体のリバイバルのきっかけとなっていったんですね。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。このイエス様の御言葉は今もこれを信ずる私たちの人生に生きて働く力です。私たちもこのイエス様を信じ、このイエス様にしっかり結ばれて多くの実を結ぶものとされていきたい、そういう人生を全うしていきたい、心からそう願います。今日洗礼を受けたお二人も、またここにいる皆さん一人一人にも、素晴らしいそのような主の恵みの人生が開かれていることを覚えたいと思います。一言祈ります。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。イエス様、この御言葉を私たちに残してくださったことを心からありがとうございます。そしてこの御言葉通りにまずイエス様が生きてくださり死んでくださったことを心からありがとうございます。キリストのその生き様と死に様によって、十字架によって、今私たちがこうして罪許され、神の子とされ、神の家族がここに立て上げられていることを心からありがとうございます。どうかこのキリストの御業を、キリストの死の意味を私たちがしっかりと心に留めて、軽んじることがないように、忘れ去ることのないように、しっかりとここに留まって、あなたによって、あなたの命によって私たちが救われた、そういう意味で私たちは父なる神様にとって何者にも代えがたい宝物とされているのだということを心にしっかり受け止めて、右にも左にもそれることなく、まっすぐに主の御心の道を歩むことができるよう導いてください。主よ、この群れを愛してくださり感謝をいたします。この群れのために、この群れ一人一人のためにイエス様は命を投げ出してくださいました。私たちの命はキリストの命という値がついています。どうかそのことを決して忘れることなく、いつも感謝を持って、喜びを持って、また勇気を持って御心の人生を歩んでいくことができるよう助けてください。神様、今日洗礼を受けたお二人の上に、神様どうぞいつもあなたが共にいてくださり、臨在をはっきりと表してくださって、これからの人生があなたの光に満ち溢れる日々であることができるようお守りください。またここにいらっしゃるお一人お一人が本当に光である主にいつも目を向けて、光に照らされて、暗闇の中ではなく光の中を歩む光の子として人生を歩み続け、全うしていくことができるよう心からお願いをいたします。病の中にある方もいらっしゃいます。いろんな今問題を抱えて、仕事の問題、家庭の問題を抱えて痛みの中にある方もいらっしゃいます。神様、しかしあなたが共にいてくださる、そこに答えがあることを感謝します。その主であるイエス様に目を向け、心を止めて主の御心に聞き従って歩むものであることができるよう心からお願いをいたします。病をお癒しください。問題のすべてを解決してください。そして主の御名を褒めたたえ、主のご栄光を表す群れとしてこの地にあって、大きく力強く主のご栄光を表し続けることができるよう心からお願いをいたします。ありがとうございます。少しそれぞれ祈りの時間を持ちますが、お一人お一人の祈りを御霊が導いてくださるように、愛する主イエスキリストのお名前により感謝とともにお祈りをいたします。アーメン。